ね東京赤緑青白黒黄色渋谷新宿袋中央無尽に好きが飛び交う街
グダグダゲームラジオ第358回前半でございます。パーソナリティのトミヤンでございます。
はい、パーソナリティの、シンジさん、エヴァに乗らんといてくださいよ、ヤスです
アシスタントの井上司です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。もうエヴァに乗らんといてくださいって言われたら乗れってことだからね。押すな押すなみたいなものですから、はい、ダチョウさんのね。
今回はですね、新エヴァンゲリオンということで、まあ、ネタバレ、うん、まあ、踏んじゃうと思うんで、まあ、ご覧に。
違う。踏んじゃうのは、聞いてる側なので、こっちは踏ませる側なので、踏ませる側じゃないよ。言っちゃうと思うから、ね、ネタバレどうせ、我々はネタバレしませんって言ってたって、どうせ話しちゃうんだから、ネタバレする前提で聞いた方がいいんで、こっから、まだね、エヴァ見れてないって人は、見てから聞きたいって人はここからもう聞かない方がいいです。
そうそう、
はい、
だタイトルもネタバレありってことに書いときますんで、
そう、それちゃんと明記しとかないとやっぱうっかり踏んじゃう人がいるみたいなので、
う
ん、
そうだよね、
悪名高いくだらじみたいになってるから最近
悪名高い
最近、ね、昔からやけどな、
はい、ただぶっちゃけると僕は、うん、もう始まってますよ、もう始まってます
もう、ね、
で聞かないでいてほしい。
聞かんといてくださいよね。
でもそのセリフって何でしたっけ？ 母もなんか言ってませんでしたっけ？
うん、
乗らんといてください。
あ、そうそう、それはもともと母の方で言ってた、当時の妹さん、さくらさん、さくらちゃんが言ってたセリフだからね。
そうそう。
うん。で、まあまあ正直言うと、僕はこのエヴァ界やってもやらなくてもいいかなって思ってはいたのだけど正直言うと
同意。
僕は何より司さんがエヴァを見ているのと、あとそのいろんな人の意見聞きたいなって思ったので、ちょっとグダラジでもエヴァ取り上げても見てもいいかなって思った次第ですよ。
そうだね。
うん。で、我々の感想を言う前に、うん、うん、とりあえず司さんの率直な感想を聞きてっていう思ったので、うん、まず、はい、司さんが一番最初にエヴァ触れたのってどのタイミングで触れたのかと、あと今回の劇場版、新劇場版、新エヴァンゲリオンね、を見た感想を忌憚なく聞かせてほしいです、
うん、いつ触れたっていうのはあれですか、その本当一番最初アニメの時からってことですか？
そう、エヴァという文化に触れた一番最初のきっかけですよ。
すごい、なんか、大きいですね。
鋼鉄のガールフレンドからですとかでも全然いいので、一番最初にエヴァに触れたきっかけ。
でも、あれです。多分、私と、私、四国出身なんですけど、はい、多分関東でやってた時期と、その四国でやってた時期、多分ずれてると思うんですよね。
はいはい。
だから、ちょっと私の、時間軸でお話しするんですけど、
いいよいいよ。
私が、本当アニメ知ったのは、中学校時代に友達から面白いよって言われて、はい、見たんですよ、うん。なんか友達が劇場版の真心を君にすごくハマって、で、音楽もいいからってアルバムを買って見せてくれて、で、なんか友達の、ちょっとこう不語りじゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、そこら辺から
分かるよ、
そうアニメを見出して、でもうちアニメがちょっと多分再放送だったと思うんですけど、その再放送がすごい深夜だったんですよ、
はいはい、
真夜中の12時超えたあたりぐらいの、だからそれを、うん、もうなんか途切れ途切れで見てたのがなんか始まりですね。ちゃんと見てないんですよ、うん。
今にして思えば、関東だと割と、いい感じの時間にあれ放送してたんだけどさ、エヴァンゲリオンを。
そうなんです
ね。それもすごいんだよね。そうそう、夕方とかそんなにじゃないかな。そ
う
そ
う、夕方、5時ぐらいやったと思うな。
あの残酷さを。
そう。あの内容夕方にやってた。ただ、テレビ編はそこまで、まあ、多少その残酷描写とかあったけど、ね、エヴァが使徒食っちゃうシーンとかあったけど、 割と、まあまあそのショッキングなども含めてすごいアニメ始まったよ、うん、みたいな感じで話題になったから。
なるほどね。
うん、そうそう。でその確かに女性サイドでも割と盛り上がってて、もちろんね、あのカオルくんとかが、そのそれ以降もうカオル系キャラみたいなのがもう誕生していくみたいな感じの流れもあって、あ石田キラ、うん、石田キャラほぼほぼそういうちょっとなんとなくカオルくんっぽいキャラにまた石田さんが声を当ててるみたいな文化もあったりして、うん、なるほど、確かにそっち方面では盛り上がってるなっていうのを僕も観測してはいたんだけど。
そう、でもとりあえずそれは、まあ、中学校の時の私の胸なんですよ、うん、で、うん、大人になってその、まあ、劇場版が、まあ最初はなんだっけ、新劇場版じゃなくて、あ、そうそうそう、それが、まあ、公開されるってことで、一回なんかどっかの地方局のテレビで、うん、あのエヴァンゲリオンを再放送してたんですよ。
あ、テレビのやつ。
そうそうそうそう、はいはいはい、で見ててなんかもう大人になるとやっぱ中学校と違う感想が出るんですね、
うん、
ただただシンジ君がかわいそうだと思って見てましたね。
はいはいはいはい、わかるわかるわかるよ。
なんかね、もうちょっと救いはなかったのかなっていうのが大人になっての感想でしたね、あれは。
テレビ
版ね。
そう、テレビ版は、
うん、そう、確かにあのシンジ君の立場で見てみると、じゃあそんなあの割と周りもダメな大人揃いなのに、乗れだの乗るなだの自分の責任放棄してるだの言われてもさ、うん、そんなの知らんじゃんっていう話なんだけど、
もっとあれですよね、なんか なぜ子供じゃないとダメだったんだろうっていうそこを結構引っかかりますよね。
まあまあまあね、その辺は、うん、まあシンクロ率とかいろんな理由もあるわけのだけど、うん、まあそのアニメの設定としての ね、 そもそも主人公が子供じゃないと日本のロボットアニメはダメみたいな風潮があるからそこに、まあ、たまたま戦火に巻き込まれて見つけたガンダムに乗り込んじゃいましたみたいな、そんな流れが必ず必要になるんですよ。
そこはもう踏襲されてたんですね。
そう、アメリカだったらね、普通になんかもう30、40のおっさんがロボットに乗ったって全然いいんだけど、日本のアニメだとやっぱりそこはあの
子供ね、
見るのがメインがそのあたりの層だから、やっぱりその中学生とかティーンエイジャーとかが乗り込むみたいなのが一応日本のねロボットもののテンプレになっているかなという感じですよ。うん、
で、まあ、それを踏まえて、うん、で、まあ、今回の劇場版を見に行って、まあ、率直な感想で言えば、まあ、アニメ版の終わり方よりはまあ全然良かったんだけど、うん、なんかこう一気にこう急降下されたような感じで終わり方されて、
わかる、
ああこういう終わり方にしたのねみたいな、
はいはいはい、
そんな感じでしたね。
だとするなら、僕はちょっと危惧してたのは、司さんが割と僕らからと比べたらやっぱちょっと感覚が若いと思うので、年齢的にも、
うんうん、
だから司さんがいやすごい面白かったですってなった時に、
うん、
そこに水を差しちゃ悪いなと思ったんで、俺は先に司さんに言ってもらおうって思ってたんだけど、
申し訳ない、隙を使わせてしまって。
今の感想を聞く限りだと多分大まかな感想は僕たちも一緒です、うん、
結構賛否あるよねこれって。
あ、そうなんですね、やっぱりすごい楽しかった、うん、よかったっていう人も多いんですね。
いるいる、うん、
あの最初に言っとくと、僕が、まあ、僕もトミヤンさんもなんだけど、その当時アニメそのテレビ版をリアタイしてて、まあもう25、6年前ですよ、四半世紀だよその頃やってた作品を今改めてね劇場版でリメイクして、それの結末がついこの間でさらばすべてのエヴァンゲリオンってね、はいはい、本当にすべてのエヴァンゲリオンがさらばになったわけなんだけどあのまず前提として、そのテレビ放映当時をリアタイしてたちょっとこじらせたオタクの感想であるっていうことを踏まえた上でなんだけど、あの正直今を生きる人たちに割と向けられているなっていうのは僕感じていて、だから面白いっていう人がいても、ああいいんじゃないかなって思うし、 それが正解だと思うし、面白いって思えたのって良かったねって思えるんですよ。あなたに向けて作られたってことだから、それが正解です、良かったねって思うんだけど、もう一方でね、なんか安野さんこれ逆切れして作ったんじゃないかなってちょっと思うのは、うん、あのなんとなくね、お前らこういうのが見たいんだろみたいな感じの雰囲気を感じちゃっててそこかしこに、例えばもうネタバレ全開で言いますけど、
はいはい、
綾波がね、あの村で田植えを手伝ってみたりとかさ、うん、
あそこは確かに違和感感じましたね。
急にね、あんなカット入った、あの、ね、猫ちゃんを初めて見たとか、赤ちゃん初めて見たみたいな、その命みたいな、大事な命とか、お休みってどういう意味みたいなやりとりとかを、まあ確かに、はいはい、あそこって、あの、多分、今の子たちは、ああいうのすごい楽しめると思うんですよ。
そうなんだ。
なんだろう、あの、すごい分かりやすく作られて、いますよね、今っぽくって僕は感じてて、
うん、
あの怒り言動の本当の気持ちを急に吐露して饒舌になっていろいろカミングアウトするところとかさわあお前そんなキャラだったっけって俺はちょっと思ったんだけど、まあでも分かりやすくするならこうだよなって思ったし、あと美里さん周りのエピソード
あれ、
カジさんとのやり取りとか、あとそのシンジ君のね、あの歯の時にあのニアサードインパクトを起こしたせいで、
はいはい、
初号機とのシンクロ率が限りなくゼロに近くなってもう乗れませんって思いきや、実は今回のエピソードでいやあれはシンクロ率がゼロなのではなく無限大になっていたのですみたいなとはいはい、あるあるって思ったし、まあなんかもうぶっちゃけると、あのまあループものでしたみたいなのも今となっては、まあ、ループものよくあるよね、みたいなところだったりするじゃないですか、今となっては。
まあ、今は。
新しいものではないじゃないですか、今となってはさ。なんかその辺が割と、落としどころとして、エヴァの着地としては、ああ、そういうところに落とし込んだんですねって思って、あの安野さんも最近の若い子たちはあんまりその分かりづらくするのを好まなくて、分かりづらくしちゃうとつまんないものって思わされちゃうんですよみたいなお話をしてたから、それに向けて分かりやすくしたのがああいう落としどころだったかな
ヤスさんってあれですか、あの NHK 見たんですか。
見てないよ。これから見ようと思ってます。でもなんか、ちょいちょいその、かいつまんだの切り抜きみたいなのは割と流してみたりはしてますね。あっちこっちでちょい切り取られて発信されてるんで、絶対あの人の人たち働きたくねって俺は思うけど、病んじゃうでしょ、あんな人のことで働いてたらさ。
だって、旧の評判があまり良くなかったしさ、なんか批判されてたじゃないですか、
うん、
こんなんじゃねえみたいな、俺たちのなんかエヴァ改正みたいなことで、うん、で結構やんじゃって仕事に来ねえみたいなことになって、うん、でもやっぱり最後 ね、最後はやっぱりちゃんと作ってくれたっていうことはやっぱりそれだけの思い出があったんじゃないですか。
まあまあまあね、本人監督本人的にも全てエヴァンゲリオンを追っかけてきたオタク向けにも、うん、ちゃんと区切りはつけてくれたんだなと思うし、正直ビジュアル的にはもう最高レベルのものだったって思ってるよ。まあそれだけ時間をかけて最高のものを作ってくれたんだな、ありがとうございますっていう気持ちももちろんあるんだけど、そもそもの話として僕今回思ったのが、そのね、さっき言ったその価値観の違ってきた現代みたいなのもそうなんだけど、あの正直、うん、一つの作品をさ、そんなに四半世紀も、一世紀を四つに分けて25年とか、うん、そんな時間かけてやっちゃあかんのだなっていうのが分かってしまって。
確かにね。
それに尽きるんじゃないかな。その、やっぱ時間が経つとよ、25年とかも、
うん。
もう子供だって大人になるし、おじさんとかおばさんとかになるし、あの世界の価値観もやっぱ変わっていくんだと思うんですよ。
そうだね。
あ
見せ方とかそのセオリーとか正しさとかそういったものも時代に合わせてちょっとずつ変わっていってしまうから、その一つの作品を、まあ、しょうがない事情があるにせよ、その二十何年もその時代をまたいで続けていっちゃうと、それぞれのタイミングごとになんか作るテーマとか内容がブレるんじゃねえのかなって思っていて、だ実際僕、その、ジョー、まあ、ジョーとハは割と近い位置にあったかなって思ってるけど、そのハから9への代わりと、9から今回の新エヴァに、割と温度差激しいなって思っていてお
うおう、
だからそういう意味でもやっぱその時代時代によってってなっちゃう感じがあるんじゃないですかねって思って。
でもベースはほらテレビシリーズがあったわけじゃないですか。
そう。
だから今回のシーンの終わり方も、まあ、ある意味テレビシリーズを踏襲してる形にはなってるんじゃないですか。
そうそう、なってるなってる。そうそう、それで ね、もう一個思ったのが、
うん、
に散々この引っ張った挙句のあの終わり方ってね、
うん、
いやテレビシリーズで見たよっていう感じ
それ言っちゃった
まあまあ確かに映像はすごくなってるんですけど、
う
ん、
そうなんですね、
いや、うん、ゲンドウお前のその目的とっくの昔に知ってたし、うんうん、あの結末も結局まあね、幾分そのループしてるよみたいなネタバラシもあったりとかして、カオル君が実は本当にシンからシンジ君の味方だったっていうのも分かって、そこは確かに良かったって思うんだよ。あのカオル君の結末もすごい良かったなって思うんだけどこのなんだろうね、急になんかね、うん、あのこの25年引っ張った挙句にネオジェネシス、あの、うん、新世紀って言われても、いやだから最初から新世紀って言ってるじゃんっていうのをちょっと思ってしまって
そう、ね、
っていうのと、あとやっぱね、その分かりやすくした弊害というか、碇玄度しょぼいなーってちょっと思ってしまって
しょぼいっすか。
碇玄度25年引っ張った挙句のラスボスとしてはしょぼすぎませんかね、その、まあね、人と仲良くできない挙句にたった一人自分を認めて受け入れてくれたのが奥さんである碇結衣なんだけど、その結衣を亡くしてしまったから、その結衣と会いたいがために世界を巻き込んでしまいました、ごめんなさいみたいなのをそれを急にね、今まですげえ重々しくこの顔の前で手組んで伏せ目がちで帰れとか言ってた人が急にペラペラペラペラ、ユイがいなくて寂しいみたいなことを急に言い始めたからうわーなんか最悪って俺は思ってなんだろう、史上最もしょぼいラスボスなのではないのかって俺はちょっと思ってしまってね。
まあ、でもね、先ほどヤスさんが言ってたように分かりやすさっていうのをちょっとやっぱりね、今回そっちに寄ったんだったら、まあでもやっぱり見てる人には、特に最近の人には結構分かりやすくしたかったからって意味で、
ね、
うん、そうなっちゃったんじゃないかなと思いますけど、
碇玄度が急に自分の弱みみたいな泣き言を言い始めた時にさ、なんだろうな、人と仲良くできないみたいなのって割と誰でも感じていることで、それでも頑張って社会で付き合っているんじゃないかって俺は思ってるんですよ。人見知りじゃない人って基本いないんじゃないかって俺は思ってるから、それでも社会に出てこうやって人と付き合っている、多少無理してでも頑張って人との交流をしているみたいなのを、それができませんって碇玄度は言っててさそのくせラスボスじゃん、あの人。あの、世界を巻き込んでね、あの、ニアサードインパクトだって玄度の目的だったし、フォースインパクトだって起こしかけてたし、挙句の果て神を殺してうんぬんみたいなこと言い始めては、最悪こいつって俺は思ったんだけど、要は周りの人が多少無理してでも頑張ってやっていること一切合切あいつはできてないのに、知恵と力だけはつけちゃってるから世界を巻き込んで大惨事にしちゃいましたみたいな感じで、うわー最悪の迷惑でしたって俺は思って、もうシンジ君頑張って早ワンパンしてくれって俺はずっと思ってた。
あ、リアルワンパンね ね、やったらシンジ君の方が成長してたからね。
シンジ君、そう、あのね、シンジ君は成長して、
あ、ごめんなさい、はい。
冒頭はしょんぼりとかしてたよ、カオル君失った流れもあってさ、しょんぼりしてて、相変わらず、アスカにきつい仕打ちを受けていたりもしたけど、まあそれでも立ち直ってね、もう一回エヴァに乗りますっていう決意を表明してくれて、最後やっぱりその、アスカとマリのピンチにやっぱ立ち上がって、ちゃんと決着をつけようって、お父さんと向き合ってくれたのと対比で、肝心の父ちゃんは全然成長がなくてダメダメのままで相変わらず泣き言を言ってて、その最後結局また電車の中行くんだお前はって思ったし、そこの電車好きだねって思ったし、なんか、うん、あとそのまあ当時ね、25年前はすげえ新しいっていう思っていたエヴァっていうもの、そのネルフっていうもの、当時すごかったんですよ、うん、ネルフとかエヴァンゲリオンとか視界文書とかそういうのを、はいはいはい、もう難しそうな固有名詞を散りばめて、なんかすごいものが始まったっていうのを我々はすごい当時感じていて、ね、エヴァすごいって思ってたんだけど、それを今改めてやられると、しかもあれを全部やってたのが碇玄道ですって言われるとこいつ中二だなってすげえ思うんですよね。まあ、エヴァ自体が中二の走りだったから、それを今改めてポンって出されると、すごい中二の中二臭い世界観を、しかもこの碇玄道はそれを計画としてずっと今でもやってて、まあ、ネルフもそうだし、その作戦名とか戦艦名とかにもそれっぽい名前をつけてるのがこいつだって思うとこいつおっさんなのに中二病がずっと抜けてねえままなんだって思っちゃって、 そのしょうもなさもなんかね、がっかりに拍車をかけてしまったんですよ。
世界中が振り回されてたってことだもんね。
そう、
なんやねえみたいなじゃあごめん、やっぱ降りるわって電車から降りて、今度なんかケツ服役はそのシンジ君でしょ。
うん、
いや僕はやっぱり戻したいから、やっぱみんなに幸せになってほしいっつってさ、なんかみんなを助けてみたいな、大人やんか
そうだからシンジ君のあの結末はエヴァの主人公としてはありかもですね。
でも最後ほら綾波がさ、なんかほら髪の毛長い綾波が出てきたじゃないですか。
ロング綾波ね
そうそうそう、あ、生きてたみたいな
あれはすごく、あ、よかったねって思って、その除波歯の時に、
そうそう、
シンジ君、ね、あの時どっから助けようとしてたんだっけ、0号機から助けようとしてたんだっけ、その
敵に同化されてしまって、でそこから救い出すんですよ。
そこから救い出そうとした結果、その結果ニアサードインパクトを起こしそうになってしまった。初号機が神様に限りなく近づいたみたいな
リツコ君が名調子で言ってましたけどね。
そうそう、あそこもだから割とショッキングなところで、しかもその Q が始まった時に、
うん、
シンジ君ね、14年も経っちゃって、なんかすっかり世界が変わっちゃって、しかも全ての人から恨まれてるみたいな、うん、怖いみたいなでもまあまあ、あの時僕は綾波を助けたかったんだみたいなこと言ってたら、綾波助けられてませんみたいな流れになっては最悪みたいな感じになってて、それが
死んではクローンが出てきたしね
そうそう、その綾波は綾波じゃないよみたいなことを言われて、
そうそうそうそう、かわいそうや、
助けたかった綾波も助けられてないし、うん、世界の人口の半分が滅亡してそれはお前のせいですみたいになったからでもあれ恨むのはしょうがないとはいえ、あれも結果論だし、そもそも美里さんが行きなさいシンジ君って言ってるせいもあるんだよあれ本当は。
そうだよ、
そうだから、それをその14歳のずっと宇宙にいた男の子を急に目覚めさせて全部お前が悪いって言うのはあんまりだろうって俺は思うんだけど
あなたは何もしなくていいわうわ冷たー美里さんみたいな、
おるなっつったり乗れっつったりね
最後なんかカバーって打たれたじゃないですか、うん、美里さんが、うん、どんな何は節やねんこの演出とか思いましたけど、
あの辺もなんかさ、そう、あの辺もすごい分かりやすいじゃないですか。あの、シンジ君が撃たれそうになるのをかばうとか、最後あの、ブンダーだっけ、あの、戦艦を突っ込んでいくときに乗組員を全員降ろして、操縦か、操縦系統を自分だけにして、その時に、完
全に起きたんじゃないですか、それ。
帽子とか、あのね、よくわかんねえグラサンとか、オールバックにしてた髪の毛とかを元に戻して、一番最初のミサトさんに戻るみたいなのとかも、かーって感じじゃん。まあ、はいはいって感じじゃん、やっぱあそこ。あの、自分の息子にね、こんなことぐらいしかしてやれなくてごめんねっていうのとかも、そういうやつだよねっていう感じじゃないですか、どっからどこまででも。だから、そういう風にしたんですねって思ったの、今回見て。
まあでもほら、シーンはもう本当に、なんか終わらせたじゃないですか。それ以上のものはもうないじゃないですか。続くこともないし。
うん、そう
そう。それはそれでもう、安野さんとしてはもうなんか、ちゃんと区切りはつけたんじゃないですか。
そう、だから区切りもついて、もうこれで、多分ほっとしてると思うんですよ、今僕、安野さん。
うんうんうん。いや、そうだと思いますよ。
終わったわって思ってると思うんだけど。まあ、ファンの方もそうなのかな、これでもう追いかけなくても、俺もちょっと
思った。ああ、よかった、みたいな。
もうこれで追いかけなくていいんだって俺は思ったから。
ああ。
司さんでもどうすか、一回見てみて、わかんないとことかなかったですか、もう一回見てみたいとかない？
そう、一つ出て聞いた話だと、一回見て、で、NHK のその安野さんのインタビューを見て、もう一回見に行くと、また面白くなりますよって言われて、じゃあちょっと一回 NHK の安野さんを見てから、まあ、もし機会があったらもう一回見に行こうかなとは思うんですけど、話としては別に、そんななんか分かりにくいってことは全然なかったんですけど、でもなんかすっきりした感じがしないのがなんか
、
もうによりますね。
そうだね。わかりやすくなったとはいえ、相変わらず説明してないところはしてないので、巻浪麻里とかもさ、
そうそうそう。
急に、変な名前で急に呼ばれたりとかしてたじゃないですか。なんつってたっけかな。
そうそうそう。
なんとかのマリアとか、急に、冬月先生が、なんとかのマリアとか、急に呼び始めて、またその、初めて出てくる単語を言って、お前は、言い捨てでお前は死ぬのかそこでって思って冬月もまたそういう意味深なこと言ってあっさり退場ですかとか思ったんだけど、
っていうかあれですよ、すごくアニメを見てたファンとして思うのが、なんで最後シンジ君そっちとくっつくのかなってすごく思いませんでした。
これ、思ったけど、なんだろう、消去法かなって俺は思っていて。
消去法で、
まあ、レイは、もう言っちゃうけど、レイはカオル君と一緒にいたじゃないですか、最後。
そうですね。
お父さんとね。
はい。うん、で、あれは何かっていうと、まあ、レイは、綾波ユイ、シンジ君のお母さんのクローンであって、ね、で、片やカオル君は、はっきりと明言はされてないけど、怒り言動の映し見、クローンだったんじゃないかって言われていて、だからその二人が寄り添うっていうのは、その怒り唯と怒り言動が、この世界ではちゃんと添い遂げられたよっていうことを比喩してるっていう感じの終わり方で、そこはまあまあいいって思ってて、
いや、アスカの立ち位置がちょっとなんかかわいそうやなと思う、
ね。アスカがいつの間にかケンスケ君と仲良くなって。
そう、なんかそこ行っちゃったんですよね。
ケンスケできてる説はちょっと違うんじゃないですか。
でも、ほら、なんだっけ、裏宇宙とかのなんか回想シーンみたいなので、ケンスケが出てきてたから、ああ、そういうことなんですねって思ってたし、そもそも裸とかを見られても全然恥ずかしくない。はいはい、雰囲気でちょっとお世話になってるみたいな雰囲気を出したから、まあ、
クローンですけどね。
仲良くなってるんですねって僕は思って、しかもシンジ君に好意を寄せてたのはあくまで過去のものとして語ってたから、昔は好きだったのよみたいなこと言ってて、
そうですね、
シンジ君も僕も好きだったよって過去形で言ってたから、まあまあ14年も経っちゃってるし、そこはもう思い出になってるのかなって思った挙句の、まあ消去法でマリー なのか、
まあ、そうなんすけどね。
でそこもそのプロフェッショナル仕事の流儀を見ると同時に、あと貞本さんの漫画も読んだ方がいいよって言われてて、僕 そこでちょっと履修し損ねてるんだけど、なんでも貞本さんの漫画の方だとその過去話がちゃんと描かれてて、ちゃんとあのマリが出てくるらしいのね、過去に。
だからユイとマリの関係とかもちゃんと書かれてるんだよね。
そう、うん、なのでマリって誰なのみたいなところがちゃんと書かれてて、ね、もともと旧でもあの玄道のこと玄道くんとか言ってたりとかしたけど、そのど、なんなのそのちょっと達観した見方はみたいなのの理由がそこでは描かれてるみたいなことで、ってなってくるとなんか知らんけど、まあずっとワンコくんワンコくんみたいなこと言っていい匂いがするみたいなこと言ってたから、まあもともと恋
ゆいちゃん、ゆいがゆいに惚れてたってことじゃないですか、そのマリが。だから、シンジの、子供だから、あ、じゃあ、マリ、じゃあ、ユイの子供だから、シンジはね。だから、その、ユイの匂いを嗅いでるってことですよ。
ああ、そういうことなんですかね。うん。うんうん、そう、だから、その、あの結末に関しては、まあ、こういう結末もありなのかって僕は思ったし、うん、あの宇多田ヒカルさんの曲はちょっと僕は、あ、いいなって思ったんだけど、あの、初めて見たモナリザは全然大したことなかったんですね。なぜならもうとっくに私は会っているからみたいな。あ、いい歌詞書くやっぱりって俺は思ったんだけど。
最後さ、実写ってまたかよって思いませんでした。わあ、実写みたいな。あれ、アノさんのね、生まれ故郷なんでしょ？
あ、そうなんだ。
うん。あの駅とかもそうですし、
そうなんですね。
結局安野さんのなんかこう人生観とかもちゃんと入れてるみたいなことになってますからね。
うん、だその、うん、安野もよこさんのさ、監督不行き届き、うん、あの、
はいはい、
奥さんがいろいろ世話してる苦労話みたいなのを書いてる漫画でもやっぱそういろいろねケアしてないとこの人死んじゃうかもしれないって。一生懸命ちゃんとご飯とか食べさせないとダメだこの人は、どんどん雑な生活になっていってしまう、あのなぜならクリエイターすもうしこ心からクリエイターすぎるから、自分が生きるっていうその命を流れるってことよりも作品に魂を込める、その魂を削るみたいな方に重点を置きすぎて、どんどん自分をないがしろにしていってしまうから、この人私がついてないと死んでしまうっていうそういうエピソードをいろいろ書いているんだけども、そのおかげで庵野さんは幸せになってなれたと、はい、奥さんと出会うことによって、
はい、
人並みの幸せを得ることができたと。なのに自分が描く物語の中でキャラクターを不幸にすることはできないっていうのがあったんじゃないかって言われていて、だからすごい全てのキャラを割と分かりやすくハッピーエンドにしたんじゃないんですかねって解説している人がいたわ。確かにね、そうなんですよね。なんか、ひどい終わり方させといて自分は幸せですみたいな感じの方が確かにできなかったんでしょうねきっとね。
いやでもやっぱ最後まで庵野武将期待してた人もいるとは思うんですよね。
わかるわかる。
だからこそなんかあの終わり方にちょっと力が抜けたっていうか、
うん、
なんか思ってたものと拍子抜けしちゃったなっていうのはすごいやっぱ見て思っちゃいましたね、う
ん、なので多分同じ感覚を僕もトミヤンさんも多分思っていて、そうなのでなんだったら別にエヴァンゲリオン触れなくてもいいかなぐらいの編集はまあ終わったなら終わったで、
これテレビシリーズのさ、なんかこう最終話見てこう置いてけぼれ食らってった感あるじゃないですか。
あるある。
その感覚がね、また蘇ってたんですよ、僕、シーンの最後で。もうまた、そういうことになっちゃってるのね、みたいな。
でも、より分かりやす
くは。まあまあ、謎はね、だいぶ回収されてて、はい、うん、分かりやすくはなってたなと思いますけども。
うん。
僕の中ではなんかそのドラマ的に見るとやっぱりジョとジョハの最後に綾波を助けるじゃないですか、シンジが引っ張り上げて、うんうん、その後のその何だっけその Q の期待感っていうのは半端なかったんですよ。
そうだね。
でその歯のさそのエンディングカール君が降りてきた後にマスターフロー流れて、Q の、予告編が流れるんですよ、
うん、
だから今のその Q のストーリーとは全然違う予告編な、予告編というか流れなんですけども、
う
んうん、それを期待して待ってたのに、うん、Q のあの仕打ちは何なのみたいな、
うん、
だからそう僕の中ではね歯で止まってるんですよ、エヴァンゲリオンのストーリー的には。
ああ分からんでもない、確かに確かに、
うん、えその流れじゃないんですけどみたいなでもさ強引にこう死んで戻そうとしたんですよね、あのさんはどっちかっていうと。その変な、
そうだね。そうだね。
その分かりやすいようにもそうだし、なんかもうちょっとこう、うん、ユーザー寄りっていうのかな。
そうだね。
オタク寄りにもう一回戻してあげようと思って作ったのがシーンなのかなっていう感じ。
まあ確かにそもそもあの、Q 自体が、アルファベットの Q だけど、前は確かあの、急ぐの、まあ、ジョハ Q っていう言葉があるけど、そのジョハ Q の Q でさ、急に変わるの Q が当てられてたって
。ああ、なるほど、ね。
だからそういう意味では確かにうわキューって思うんだけど、あそこでまあ確かそれが結局また元に戻った感じは確かにあって、なんだったらキュー、まあまあキューのあのなんかわちゃわちゃっていうのを別にすっ飛ばしてもらっても全然
飛ばしたら話分からへんようになっても
まあ確かにね、あのカオル君が出てきてわちゃわちゃ一緒にピアノを弾く、うん、ピアノを弾くシーンとかね、うん、僕はすごい好きだったんだけど、シンジ君と、まあ、あのカオル君を失ってあのもう壊れてしまうシンジ君みたいな流れも発生しないんで、うん、まあまあ確かにそう考えると必要だったのかなって思うんだけど、ビレーね急にネルフ対ネルフあの犯行組織ビレですみたいなことを急に言われて、
はいはい、
あの美里さんそのよくわかんない変なサングラスは何なんですかみたいな感じみんななんかパリッとしたなんか統一された制服着てますけど、この組織はレジスタンスなのにちゃんとデザイナーさんがいるんですね割と余裕ある組織なんですねとか思ったりしたけど、僕はなんだろうな、そういう急展開みたいなのをまあやりたかったんですかね、急のってね。
いやもうなんかその僕らはどっちかっていうと、新人目線で見てたからさ、
うん、
その急の急から始まるのも何十何年後なんでしょ、
うん、
そうするともうなんか置いてけぼりなんですよ、僕らも新人君も
僕らもね、だからめっちゃ気持ちが分かったよね、新宿もね。
何がなってるのか分かんないよじゃないですか、うん、僕らも、うん。勝手にアスカ怒り出すし。
うん、
なんだよみたいなことでしょ。僕らもそうですよ。
うん、
あの時代、あの時から戻してほしいわ、みたいな。
そうだね。
だその辺もちゃんと回収してるところがシーンだってことでしょ。
うん、まあそうなんだ。だから、なんだろうね、時代には合ってるし、確かに正しいんですよ、きっと。何も間違ってないんです、作品としては。だから、こじらせたオタクの目線の感想なんだろうな、これはって俺は思ってるんだけど。正しいんですよ。エヴァはあれで、あの終わり方できっと正しいんです。もう。そうなんですよね。
はい。
はい。
ということで、まあ、もしエヴァンゲリオンも語ることはないですけども、も
う。うん。
多分ね。
一個だけね、エヴァすげえって思ったことがあって、
はい、
コロナでさ、うん、延期になったじゃん、エヴァ。
うん、
一度ね、2回ぐらい延期になったの？一度、まあ、少なくとも1回は延期になってると思うんだけど、その延期になったタイミングに合わせて、公開直後に、司会文書が見つかった、
ああ、そうらしいね。
本物の。うわ、すげえって思って、あれ。エヴァ持ってるわーってちょっと思ったんだけど、でなんか立木文彦さんもそのことに触れてたりしたから、言動としてしょうもないやつなんだけど、言動は俺ね、言動、今回の言動のがっかり具合って、まだ銀魂のマダオの方がまだかっこいいわって俺思っちゃったぐらい シン・エヴァの言動のしょうもない小物っぷりの感じ。マダオの方がまだかっこいいよ。そのダメな状態からこう上がっていくから、と思ってしまってね。まあまあ、すべてはゼーレの思惑通りってことで、いいんじゃないでしょうか。
はい。ということで、グダグダゲームラジオ第358回前半でございました。
おい。
おい。あれですね、やっぱこう男の人と女の人とちょっとこう感覚違うんですね。
そう、
うん、
どのあたりが司さんの意見を聞きたい。
そのさっきね、やっぱヤスさんが怒り言動を、うん、すごい最後にしてしょもなって言ってたじゃないですか。まあでもね、やっぱまあ特にこういう展開が好きな女性だとすると、
はいはいはい、
やっぱこうただ一人のためだけにいろんなことをやってきたんだっていう、そういう思いの強さになんかこう惹かれるみたいな。
なるほど、そういうことか。そう言われると確かにそうなのかもね。
いや、だからといっても世界巻き込んだらあかんやん。
いや、でもそれはでもね、そこは確かに言っちゃうとダメなんですけど、でもそれほどまでに愛してたんだなっていう、そう一途さに。
わかる。確かに女性目線だとそうなるんだろうな、きっとね。
でもお前の息子をなんか置いてけぼりさせてるんじゃないですか。
そう
なん
ですけどね。
お前の息子じゃねえかよ
って。息子さんとも距離を空けてしまってね、距離の取り方がわかんないみたいなこと言ってたけどさ、ほんとダメダメなんだな、この人はって思ってしまって。
あれですよ。エヴァに出てくる大人でもまともな人あんまいなかったですもん。
いない、いないんですよ。そうなんだよね。そう、なので、頼りになる大人みたいなのが、まあ実質
あ、でも、カジ領事とかはまともだったじゃないですか。
カジさんはね、まあ数少ないエヴァの両親ですから、もう、多分何度も何度も死んでるんだと思うんですよ。あのループの世界で。スイカを育てては死に、育てては死にで。最後、カオル司令も一緒にどうですか、スイカでもって言ってたけど、はいはい、カオル司令って急に、そんな呼び方が急に出てきたけど、みたいな感じだったけども。
まあ、あの辺はもうちょっと謎なんですけどね。まあまあ、
その司令がどっちの司令なのかも結局語られてなかったから、
まあ、ループの中の一つなのかなっていう僕の中の考察なんですけどね。はい。
まあ、
はい、
ということで、なるほどね。
さんでございました。
はいはいはい、面白いね、いいですね、こういういろんな意見が。
グダグダゲームラジオ。